皆さんこんにちは。
こんにちは。はい、
こんにちは。
ボードゲーム研究室第2回。私が第一研究員川崎です。
はい。第二研究員の吉田です。
第三研究員直江です。
よろしくお願いします。
お願いします。よろし
くお願いします。
まあ前回第1回終わってどんな感じでした？周りの人の反応。
そうですね。
吉田さん、奥さん。
はがいじめに。そうですね。うちの嫁、帰化したんですけど、もう毎日のようにそれから聞いてますね。
奥さん好きですね。そうですか。
はい、そうですね。
直江さん
も昨日一緒に聞いたんですけど、
そうですか。
いや、恥ずかしかったですね。
彼女何か言ってました？
まあ、
川崎さんの方が。
うちも嫁が聞いて、
奥さん
も面白かったりとか、なんか楽しそうに話しているからいいねって、褒められてるのが、わかんないですけど。あとね、ツイッターの方でも結構、
ふかさんなんかね。
もう本当ね、ありがたい。
ね、
なんか、面白すぎる。
面白い方からね、いろんなコメントが。
あと、関西の方からね、ぷいぷいみたい。
これまあ関西ローカル
セアリア
セアリアセアリアでした
ね。
セアリア
です
ね。
ああ、そうそう、なんか言ってましたね。
ありがたい。
ありがたい。いや、もう最高の褒め言
葉。そうですね。
そういうとこ目指します。はい。というわけで、今回ね、ちょっと、前回よりなんとなく、ね、静かな感じの場所ですけど、どこかな。まあその前に、今回ね、ゲストの方いらっしゃるんで。
ゲスト。
はい。じゃちょっと、お名前もよろしくお願いします。
第4研究員の山崎
さん。違う。
あれ、第4研究員の山崎さん。
キウイゲームズの店長の山崎さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう2回目なのにいきなりお店訪問ということで、今、キウイゲームズさんの、プレイスペースで収録させていただいてます。
はい。
で、こちらね、一度オープンの時にみんな、三人とも、
そうですね。来ましたね。
来たことがあって。
はい。
で、今回、プレイスペース僕は初めてなんです。
僕も初体験ですね。
広くていいですよね。ありがとうございます。
綺麗ですよね、本当に。
まあ今回は、それで、キューゲームさんに宣伝も兼ねて、
はい。
こちらからインタビューお願いしたら、快く受け入れていただいたので、
はい。
はい。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、最初の質問なんですけど、
はい、
いきなり、こういうね、お店、大阪でボードゲームを売って、しかもプレイスペースを置くのも兼ね備えてっていうお店を、オープンされたわけですけど、
はいはい、
このお店をね、そのオープンされるきっかけというか、何かその、
きっかけ、直接的なきっかけではっきり言うと、会社が倒産してしまいましたので、笑うとこですよ。
そうですね。これ笑われないとね、救われない
ですね。会社が倒産しまして、
ここで倒産された
んですね。最終的にちらっとだけ、退職金がまとまったお金がある程度入りまして、このお金を元手に何かやりたいなと思った時に、ボードゲームショップを、前々からやりたいとは実は思ってて、大阪にやっぱりその、ね、ファンの受け皿になるようなショップが一つ欲しいなと、ずっと思ってたところがありまして、それをぜひやろうということで銀行に企画を持ち込んでみたところ、あっさり通っちゃいまして、それがきっかけですね。
そうですね、言われたみたいに、ボードゲームのお店自体には興味がある。
そうですね、もともと自分がサークルを運営してる立場で、ゲームをよく買う立場だったんですけども、どうしても大阪で買うところがあまりなくてですね、やっぱり通販に頼ることが多かったので。
どうしてもそうですよね。
そうですね。で、それよりはやっぱり手に取って買う方が、絶対にお客様にとってもいいじゃないかと思ったわけですね。それで、それならいっそ大阪で自分でやってやろうと、
素晴らしい。
ということを考えたわけです。
素晴らしい。
なるほど。
はい。
しかもね、買うだけじゃなくて、その遊べる場所っていうのがやっぱり少ないですからね。
そうですね。
そうですね。大きいですね。
自分がやっぱりサークルやってて一番言われたのは、この日じゃ来れないよ。
はい。
祝日ダメだよ。
そうですよね。
おっしゃる方が、やっぱりいらっしゃったんですね。世間ではやっぱり土日祝の休みがまだまだ多いとはいえ、逆にやっぱりね、そうじゃない、やっぱりその土日祝はシフトで勤務してる方が、たくさんおられる。自分も実はそのシフト勤務の人間だったので、休みをわざわざ取ってサークルの日にしてたんです。
そうなんですか。
で、そう考えたときに、やっぱり平日と はでもこう、うん、お店ならいつでも空いてるから、うん、もう人数さえ揃えばゲームできるじゃない、うん、っていうのがあって、うん、じゃあ常設でちょっとやってみようよと、うん、で普通のやっぱり物を売るだけじゃやっぱり今訴求力ないですから、うん、そこはやっぱりこうお店の色付けの一つとしてこういうことやりたいなっていうのはずっと思ってて、うん、でまあ実際に形になったのがこういう、うん、はい、はい、お店になったって感じですね、うん、
なるほど、
はい、はい、
まあ山崎さんはね一度私のやってるあのボードゲーム研究会の方に、
ね、そうですね、
顔出していただいて、そうなんですよ。で、そう、一度来ていただいて、はい、で、その時にお会いしてて、でその後、はい、あのツイッターをね、やり取りしてたら、はい、なんか、恵比寿町に、はい、そういうお店ができるよ、みたいな噂が流れてきて、
はい、あ、
そうなんだと。あ、そんな既得な人がいたんだと。
既得ではないです
か。既得ですか。
で、ぼちぼち情報が流れてくると、はいはいはい、どうもこれ、知ってる人のことを言ってるんじゃないかと、
ね。はいはいはい。
でね、あの、ツイッター ID の方言ってもよろしいですか。
あ、いいですか。
あの、オロチビッグボス
さん。あ、すみません。
オーク、
オーク。オークね。
はいはいはい。
僕、オロチやと思ってます。
はいはいはい、オーク、
オーク
なん
で。オークビッグボスさんね。
あの、昔、リネジュ2っていうリネットゲームとか、早くのキャラクターを
ありました。
出してたんで。
それでか。なるほど。そうそう。で、はい、でもビッグボスさんが、やるそうだと、
はい。
と思って。で、まあ、オークの時に来て。はい、あの、驚いたんですけど、ね、そういうつながりがあったんで、今回、こうやってインタビューさせていただいたんですけど、はい、次はですね、まあ、さっき報道のオープンしたのに続いて、その、はい、どうしてこの日本橋という場所を選んだのかというところをちょっとお聞きした
いと思います。はいはいはい。あの、やっぱり日本橋ってサブカルのね、秋葉原なんですね、
大阪で。
そういう意味で、あの、やっぱりそういう趣味の方が自分から足を運んでくれる街っていうので、うんはいはいはい、あの、やっぱりね、ここが一番いいだろう。いうのはやっぱりずっと思って、
うん、そうですね。
いろんなもの見てきたんですけども、やっぱりここしかないだろう。ということで、やっぱり日本橋に出した、
ね
う
ん。はい、はい。
ですよね。日本橋っていうのは、前回言いましたけど、関西のお宅の聖地ですからね。
お店ができるってね、話聞いた時に、どこにできるのっていう、日本橋ですよって聞いて、あ、やっぱり、やっぱりねっていうね。
まあ、それはそうだろう。
そうそうそうそう。
やっぱりこう、趣味の人が集まるなら、やっぱりここしかないだろうっていう、もう街なんで、やっぱりまずは、第一はここだろう
そうですね。
はい。
そこはもう納得です。
はい、それは納得ですね。はい。
で、まあ、あと、ね、真面目な話をすると、やっぱり交通の要衝である難波が近い。
ああ、
そうですね。まあ、歩いてくれますもんね。
そうです、
ね、大阪以外の方はちょっとわからないかもしれないけど、はい、難波は、うん、大阪でもアクセスがいろんなところから来れる。うん、
実は東西南北全部通じてる。
ね、
すごい、
街並みの方からね、来れますし。
あの、やっぱり阪神のね、難波線ができたのがものすごく存在として大きくて、
神
戸方面からのね、やっぱりお買い物がすごく楽になって、実際、ね、新聞記事になりましたけど、30% より売り上げ伸びたっていうのがあるじゃないですか。
はい
ですね、
みんなゲームとか漫画が好き
で、ね、東はもちろん奈良から、はい、南は南海電車があるんで、
ね、
あの和歌山とか大阪南部の方も一つ便利ですし、はいはいですね、北からはね御堂筋線が通じてるんで、はい、大阪の北からもアクセスも楽
で、ね
あの非常にいい立地が近くにあるんで、はいまあ、そこから歩いて徒歩圏内の位置を距離ということで、うん、日本橋ってすごく便利な場所
そういう意味でもまあ納得ね、うん、
はい
ですねはい分かりましたありがとうございます、はい、じゃあ次はですね、まあ、これ他に、まあ、どっか、その、日本橋以外でもし出すような場所を考えてたりとか、っていうのはあったんでしょうか？
ね、いくつか場所はね、絞ったんですよ。はい、で、やっぱり一番最初に考えたのは梅田だったんです
よ。あ、ですよね。
でもね、やっぱり一番真っ先に逆に外しました。っていうのはね、やっぱりもう、テナント代が高すぎて、どうしようもなかった、はい。
そうですね。
ですよ。
もう中心ですからね。
採算がやっぱり取れる見込みが全然ないのと、あとやっぱり割とビジネス的な要素が強い街なんで、ちょっと雰囲気合わないだろうというところはありましたね。で、まああと考えたのが京橋とか、交通の便利なところ、乗り換えの途中で降りて、ちょっと寄って帰れるところがいいなと思って、まあ京橋ですとか、あと天王寺ですとか。
ターミナルっぽい。
そうです。
環状線付近、大阪環状線の駅の、
うん。そうですね。大阪環状線の、できればその炎上か、内部のターミナルのどこかでと思ったんですけども、うん、やっぱりね、日本橋にかなうところはなかなか見当たりませんでしたね。まあちょっとうちの、その、業態というか、やっぱりボードゲームって扱う商材がちょっと特殊だからだと思うんですけども、そのあたりやっぱりこう、やっぱり他にはあんまいいところって思いつきませんでした、
ね
うん。
なるほど。納得ですね、それは確かにね。はい、では、次の質問。
はい、
店長さん、まあいろいろゲームたくさん扱ってられると思うんですけども、
はいはいはい、
今おすすめのゲーム、
これはもうぜひ
聞いてみたい。
今これはぜひ
今ですね。
まあ今です。だから変わってもいいですよ。はい、この後違うこと言ってたじゃないですか。
5分後に変わってもね。
おいおいって。
今現在
です。今
です。そうですね。はい、今、お店でもうバーンと押してるのはフォリアーズ。
体験会やられてましたよね。
そうですね、はい、体験会もさせていただいたんですけども、うん、ドミニオン系のゲームなんですけども、はい、カードじゃなくてダイスを使うというところで、はいはいはい、非常にこう、うん、ままならなさがあり
そうですね。一部ではちょっと納得いかないという人もね、います
そうですね、はい、ドミニオンとかのゲームが好きで、うん、やっぱり組み立てていく楽しさが好きな人にとっては、はい、運がね、やっぱりカード引きと、さらにダイスを振るって二重に入っちゃうんで、ここでやっぱりこう、
ちょっとね、
自分の目論見が崩されちゃって、
はい、
嫌だっていう人はいらっしゃると思うんですけど、自分逆にそこを逆に評価して、
はい、フォリアで好きな人はやっぱりそこだと思うんですよ。そこを分かった上で、
うん、
それでも楽しいから。
単純にね、こう、ダイスを振って、チャラチャラやる
そうですね。
こういう意見をよく聞きます
ね。その快感ですよね。手に触って、チャラチャラやる、はい。この根源的な楽しさもあるのが、自分はすごくおすすめです、
ね。はい、はい、はい。なるほどね。確かに今、ネットとかでもね、よく見ますし。
話題です
よね。拡張も、発売が先
に決まってたらしい。拡張、出ます。
拡張あるんですか、
はい、ありますね。
まだちょっと発売には、はい、こっちも聞いてないんですけど、
ちょっと話題になってました。
前
は。カードだけですかね。
いや、ダイスももちろんそれは使わないと。
売りのやっぱり
ダイスなんで、ダイス構築なんでね、多分ダイスもつくと思いますけど、そうなんですよ。で、日本語化がどうかはまだね、ちょっとわからないらしいですけど、海外では拡張が
発表。まあ、アークライトさんはきっと頑張ってくれるでしょう。
いや、こ
うプレッシャーをかけたら
いいです。いきなりでも、ウォリアーズが日本語化されてますから、それは拡張ももちろん。ま
あ、実際よくお店でも出てるゲームなんで、これはきっと大丈夫だと思います。
アマゾンでも、アマゾンでも一旦売り切れてましたよね。
そうですね。
最初、初回分が売れてた、
うんうん。うちも実は入れた分が、即日完売
しました
。完売。読み間違えました、これは正直。
あ、もうちょっと入れてください
。軽く入れたんですよ。やっぱり単価高いので、ちょっと怖かったんですけども、想像以上の売れ行き
でました。
強気で入れました。
はい。でもいいんじゃないですか。ドミニオンの時も確かそうでした。
そう
ですね。ちょっと、ドミニオンも最初は少なめに入れて、
はいはい、
で、コビジャパンさんのでね、出したらもう、どんどん入れても入れても
間に合わない。が間に合わない
みたいな。前からは、なんで売り切れてんねや、みたいな話が来て
る。ボードゲームの流行っていうのは、はい、基本的にその発売してすぐ来るものじゃないと思うんですよ。
タイムラグがあるんです
ね。コビージャパンさんも相当そのドミニオンの時に悩まれたんじゃないかなと自分は思ったんですよ。
はいはい、
っていうのは、あれってやっぱりその遊んだ人が、あ、面白かった、うん、あ、面白かったっていう感じで、こう、徐々に伝播していくものだと思うんで。なんかこのテレビでバーン取り上げられたからバーンって売れるって感じじゃないですよね、ボードゲーム。やっぱり人に、だから持ってきてもらって遊んでみたら面白かった。じゃあ買いに行こうかって。
広がるときはもう加速度的
に。そうですね。だから今でも実は売れ続けてるゲームって言われてますね。まあ今でもね、やっぱり出来方構築ゲームのまあ始祖というか、
ですよ
ね、一番そのベースになる部分で、やっぱり今でもおすすめはしてるゲーム。
大好きですね。この間大会もね、されて
ましたね。ああ、そうですね。ありましたね。
そういう意味でまだまだ、盛り上がっていくゲームですし、新しい人がね、やっぱりどんどん触れていけるゲームだと思うん
です、は
い。
きっかけにはいいですよね、ほんとね。
そうですね。
まあいろいろ、その、ね、賛否もあるみたいですけど、まあ、それでも、ね、
そこはね、言っても結局最後好みなんで、
そう、そこまでそこだと思うんですよ。
そうですね。
できるだけたくさんの、まあ、
そうです、はい、
選択肢を見せて、
そうです、
その中から自分の好みのゲーム一つ買って帰ってくれればいいなと思ってます。
絶対ね、その一個だけ遊んで終わらないと思うんですよね、興味持った人は。
そうです
ね。そこから他のゲームをやってみたいとかね。
そういう意味では、フォリアーズもやっぱりね、ドミニオンという
のは、それは
からどんどん
いけると思いますよ。
そうですね。
可能性もあると。
だから自分でもその初心者さんにお勧めするときにノイから始まって、はい、ニモトという定番ルールがあるんですけども、はいはい、まあこれやっぱり喜んでくれる人多いですけど、うん、そうじゃない人もいらっしゃると当たり前だと思うんですよ、ね。
はい、あります。
まあですんで、まあできればね、そのいろんなゲームをこう、はい、やっぱり4つ5つぐらい選択肢出して、はい、この中でお気に入りがあったら、はいはいはい、それでまあ遊んでみてくださいよという感じの提案ができればいいなと思います。
そうですね。
センサー万別なんでね、本当に。
好みは本当ね、いろいろあるから、ね。
いろいろありますよ。
そこはきっかけの部分
で
ね。
うん、そうですね。
吸収してもらったら、いろいろ、カタンから入った人とか僕からしたら、逆にすごいなと思うんですよ。カタンって言ってもちょっと、最初にしてはね、
複雑な交渉もありますし、
もしもその交渉が入ってくるっていうのは、ね、はい、その手だれの方じゃないとどうしてもやりにくい。
でも意外とやっぱ多いんですよね、聞いてると、カタンを始めて。
そうですね。
確かに名作だと
思います。まあ、
最初からやるゲームとしてはちょっと敷居が
ね。でも、すごいと思います。あれがなんか最初にやって面白いと思った人はもう何でもいけます。
何でも大丈夫です。
何でもいけます。
そう思います、
ね。うん、
もうそのあたりレベルになってくると、本当に、がっつりやり込み系ゲームでもどんどんおすすめできる
ので。何でもできる方ですね。
はい。
そうですよね。わかりました。今のおすすめは、ゴーリアン
ス。ゴーリアンスですね。クマもおすすめしたかったんです
けど。クマね。
クマ、これは、クマと言いたいだけだろうって、怒られましたけど、いやいや、そんなことはないですよ。あんまりやってみると面白かったです。
いやいやいや、もう、第1回でも言いましたけど、言いたいだけなんです。
それはクマって僕よく知らないで、この後ちょっとゆっくりと、ゲーム。
クマいいですよ。大好き、ジャラジャラって
言
って、クマ
って言うだけです。教えていただ
く。言うだけじゃないけど、
意外とね、そのネタゲーかと思ったら駆け引きあるんですよ。
ありがとうございます。
意外と面白かったです。
前回のね、うちの、ゲーム会でも遊んでました。
はい、あ、そうですか、は
い、非常にね、可愛らしくて、
ダイス、
面白いと思います。
あ、全部、はい、ダイストレイなんかにこうばらまくんじゃなくて、部屋中にボワーってばらまく
ん
やれば。
なんで節分の時みたいな感じですか違うでしょ
違うゲームとしては。
それ自宅で
やると。まず拾うの大変じゃないですか
そのゲーム。
ゲーム会だったらそんな怒られますよ。
いつなくなったかわかんないじゃん。
絶対終わったら1、2個なくなってます
よ。なくなってますよ。
年末のお掃除、コロッと出てくる
から。これはコピージャパンさんの翻訳センスにはもう、痺れますね、最近。
あ、そうですか。
ありえないマシーンとかね。
あ、そうそうそう。あれ面白いですね、タイトル。あれは何ですか、担当の方変わったんですか
担当の中の人が変わったのか。
いや、でも映画でもそうですけど、放題ってやっぱり大事なんです
よ。大事でしょ。
仕込んでくるときに。最近なんか映画はね、現代のまま売るのが、一番無難みたいなんですけど、昔は放題つけてね、日本で売れるようにみたいな感じで。やってますから。コーリアズなんか、でも、そのままで正解やったかもしれないですね。
いや、コーリアズは全然、もう、ひねりがなかったと思いますし、ゲーム性で全然勝負できるんで。
個人的に質問なんですけど、コーリアズ最後のビックリマークは意味があるんです
よ。あるんですかね
コーリアズビックリマークがついてるんですよ、確かに。僕は、もう多分その、何か意味があるんだろうな。
それは、あれじゃないですか、角田、ヒロの星みたいな。
モーニング娘。あるみたいな。
意味があるのか。
実はビックリマークで思い出したんで。しましたけど、ボードゲーム研究室のタイトルも実はちょっと変えた。
ああ、それ、すみません、僕、気づきませんで
した。ちょっとつぶやいた。
ツイッターで気が変えたんで、見たんですけど。
最初、ボードゲーム研究室だったんですけど、ちょっと一部から、あ、かぶってる。
という
名前なんで。僕
ら
名前なんですよ。ボードゲームと研究室なんて、そもそもゴロゴロしてるわけですよ。
ちょっと見とけ
よ、話なんですね。そう、そうで。これはちょっとなんか差別化しないと、まずいなっていうんで、一番最後にビックリマークをつけました。これでだいぶ差別化。
あ、コーリアズはこのフリーですか？
いや、そういうわけです。コーリアズは山崎さんが。
これはもう、
たまたまです。
ビックリマークは。
びっくりするぐらいたまたまのことですよ。
うまいこともあったと思います。
まあだから、まあ気がつかなくてどうでもいいんですけど、検索するときは最後にビックリマークつけてもらえれば、まあ多分間違いなくヒットするかなと。
別に出ますね。
で、向こうの、その、ビックリマークの内容を検索すると、ビックリマークの方も引っかかって、
まあ、そうですね。まあまあ、そう、まあそういう言い方もありますけど、別にそんなやらしい意味じゃないので、まあ、しょうもないことを待ってしまいました
。はい。
あり
がとうござい
ます。じゃあ、次の質問。まあ、これもいきなりクライマックスに近づいてきましたが、これね、まあ、こんなことね、僕ら、まあ、ちょっと、前回も言いましたけど、僕らみたいな、ボードゲーム初めて、
お前らみたいだ
もう1年、いや、そこらでさ、もう、直江さんはね、だいぶ僕らが一番キャリアが長いんですけど、人らがね、山崎さんみたいな方に聞くのも失礼ですけど、現状のね、日本のボードゲーム、この状況というか、どんな感じですかね、昔と比べて。
でも、やっぱり、なんでしょう、ボードゲームに携わったりするみんな、もうね、趣味として遊んでる人も、やっぱりプロでやってる人も、みんなやっぱり気になることだと思いますよ、
別
に。なんか誰が言っちゃいけない
とか、そうい
う話じゃないと思いますけど、やっぱり自分なりの考えをはっきり言うと、今はね、状況として明るいと思ってます。
あ、そうですか。
はい。むちゃくちゃ明るいと思ってます。むしろ追い風。
はいはい。
っていうのは、やっぱり、こう、言い方がすごく悪くて、ちょっと申し訳ないんで、まずかったら聞いてもらいます。コンピューターゲームのね、やっぱり勢いがちょっと一時期に比べて落ちてきたじゃないですか。
ああ、なるほどね。
で、代わりに、やっぱりそのコンピューターゲームでみんな重視することって、対人のつながりになってきた。
なってますね。
対人のつながりってボードゲームじゃ当たり前なんだよ。あるものなんですよ。で、そうなった時に、やっぱり、じゃあこっちで遊んでみようかっていう方が案外増えてて、で、やっぱり、 マスコミ露出も増え始めましたね。
増えてますね。
それは確実に。
確実
前回見ましたけど、増えてます、
はい。で、やっぱり注目度を浴びてきてるってことは、ユーザーさんも増えてきてるってことで、はい、実質的にやっぱりこう、今、これからやっぱり成長していく状況が生まれつつありますよね。はい、そういう意味でね、やっぱりすごく明るいと思ってると、大阪限定で言うと、やっぱりこう、うん、ね、いよいよゲームマーケット。
ああ、もう、あれ、まだやりましょう。もう、うちでも押してますけど。はい。
あの、正直びっくりしました。
はい、ね、はい、びっくりしましたよね。はい、あれ、突然ですよね。
突然です。
何にも知りません
でした。そうなんですか。虚構新聞やと思いました。
虚構新聞。こんなマイナーな虚構新聞
わかへんわ。山崎さんのお店、本当に最近オープンされたところですけど、そういう情報も全然なく
て。なかったです、ね。
ああ、そう
な
んですか。
本屋筋からなんかあってもいいかな
ですよね。なんか漏れそうなね、感じ
で。僕は素人あれですけどね。そういう方
がすごいサプライズだった、
ね。ちょっと追い風すぎるだろうって、むしろ起こしたみたいな。
ですね。ボードゲーム界でいうところで、もうビータが出たとかっていうところの話じゃないですよ。本当。すごいことですよ。
なんかね、そういう意味でやっぱりこう、はい、今、すごく追い風だとは思ってます、うん。だからこの勢いをいかにやっぱり維持していくことができるかっていうのが、今の我々、まあ、その、商売人としての自分だけじゃなくて、ゲーマーとしての自分として、やっぱり考えていかなきゃいけない
ので、
その、やっぱりここでこう壁作っちゃって、もう俺たちのものなんだってなっちゃうと、もうここでやっぱり勢いを失われちゃうんで、そうじゃなくて、やっぱりどんどん遊んでよ、みんな来てよって言って、まあ、いろんな層のユーザーさんを徐々にこう厚くしていくことが、絶対に最終的に我々にとっての利益になると私は信じてますし、そのためにやっぱりゲームも、割と実はうちのラインナップって、初心者さんから中級者さん向けのゲームをちょっと多めにしてます。
そうですね。
はい。はい、っていうのはやっぱりそうやってこれから入ってくる人たちに何一番最初にやったらいいですかって聞かれた時にお答えできるゲームをできるだけたくさん揃えたいと
判断。はい。
あの、上級者の方はぶっちゃけてしまえば、アマゾンとかいろんなところで買った
り、ね、ドイツ、アマゾンでね、もうドイツから買ったりする。
そうです、
ドイツどころじゃない方も多いですよ。
全然、ね、ブラジルから。
そうです、そういったことない国から買ってる人もね、いますから。
そうです、だからそういう方はもう基本的には自分で何とかできちゃう方も、はい、逆に、それを手に入れる場所を知らない方。
そうです。
はい、でやっぱりどこで買うのっていう質問をすごくサークルやってる時ももらったんですよ、
ね。
で、そういうお店がやっぱり、あの、とりあえずキウイさんに行きゃいいよと。
ああ、いいですね。
言ってくれるようになればいいよねっていうことで、やっぱり割とこう初心者から中級者さん向けの、割と遊びやすいゲームを、揃えていこうと。
はい。
そんな感じに思ってますけども、はい、ボードゲーム現状の話からなんでうちの宣伝になっちゃう
んですか？いや、いいでしょ。今回は、キウイさんの宣伝なんですよ。
ありがとうございます。
まあ、ぶっちゃけって言うと、私がね、このウェブラジオをやったきっかけの一つも、そのキウイゲームさんのオープン。
ありがとうございます。
あったりとか、まあ、ゲームマーケット大阪、県があってもテンションが上がりきって、もういきなりやってしまったっていうだけの。
まあ、宣伝というかね、まあ、その山崎さんがやっぱ思われていることがあって、もうお店に立ち上げられてるね。それがもうそのままおそらく、ね。
いいと思いますよね。
うん、そうですね。本当はね、もっと気持ちをどんどん伝える機会があればいいんですけど、なかなかお店でお客さん捕まえてこうなんだ
まあまあ、
ね、なんて迷惑な店なんだってなっちゃうん
ですよ。でもね、道端歩いてる人捕まえてボードゲーム面白いよっていうよりは、こういうお店来た、ここに来てるってことは、まあ、興味が来てるわけですから。
そうですね。
そこは、服屋さんでこう、やたらしつこく言われるのとまたちょっと違う感じはね、ありますよね。
おすすめの仕方もやっぱり難しい、正直難しいんですけども。
どういったらお探しですかみたいな。
そうですね。まあ、お客さんが基本に質問があった時には、どういう方が遊ばれたりとか、何が遊ばれるか、どんなゲームが好きですかっていうのを聞きながら、
そこ大事ですよ。
選んで見るようにしてます。やっぱり運ゲー好きな方もいらっしゃれば、ガチでやっぱりじっくり考えたいという方もいらっしゃるんで。
そうですね。意外とね、なんか結構難易度高い言っても、人によってはもう、最初から楽し
そうなんですよ。初心者の方だからって言って、その、軽いゲーム
が、
軽いゲームが好きかっていうと、そういうわけじゃない
ですね。そういうわけじゃないですね。
そうですね。そういう意味でね、ボードゲームってすごい懐の広いジャンルだと思うんです
よ。
本当にいろんなジャンルがあって、例えば手でいじくり回す、ウモンゴみたいなゲームもある
から。はい、はい。
かと思えば、もう本当に数字だけにらめっこしてる
んですね。ありますね。
はい。まあ、例えばランニングキューブだとかね。ああいったもう本当に数字とにらめっこして、じっくり考えないと解けないよっていうゲームもあったりするんで、そういう意味で本当に、いろんな人をね、吸収できる、余地というかそういうね、はい、土台があるゲームなんで、本当にもっといろんな人に楽しんでもらって、俺にもゲームさせろと。
ですね、店長さんも。
俺の相手をしてくれと。お願いだから遊ばせてっていうのが本音ですね。
なるほど。
いや、それはもう、そういう人がやってるお店じゃないとね。うん、ね、やっぱりお客さんも楽しくないですから。
そうですね。そうですね。やっぱり店員自身がみんな基本的にゲーム好き。いや、それは。あるいは、ゲーム好きに染めたんだ、私は。洗脳しましたんで。
赤いって、ね、店員さんがゲームなんか興味ないようなね。
いやー、それはさ
すがですよ。そっちもやっぱりね、上がってこないですよ。
できないと思うんです、店員が。ねえ。やっぱりあれだけのタイトル、どうしても、うちで少ない少ないって言っといてあれだけのタイトルがあるんで。
まあ、ありますもんね、結構。
100は多分超えてるはずなんで、あれを、こう、なんかこう、覚えろっていうか、ね、説明しろって言われても、興味ない人
は
全くない。
でもその、物を作る人とか、売る人っていうのは、その商品とかに対して、やはり愛情とか、そういうものを持って、ないとダメだと思いますし、そういうお店がね、結局残るんですよ、やっぱり。うんうんうん、お客さんの方が敏感に感じ取ってます
から。うちもね、頑張って、とりあえず半年1年、まずは。
そんな、
いやいや、やっぱり短いスパンから見ていかないと。
そうですね。
足元見ていかないと、やっぱりあんまり遠く見てても足元結論見ちゃいます
ね。とりあえず半年はいいと思います。僕もね、ゲームマーケット大阪を、はい、まあまあ、このラジオも、はい目指して頑張って
ます。目指して頑張って
ます。とりあえず遊ぶ。
精進にされてる。
とりあえず遊ぶ。
はい、うん。生中継ですか？
やりたい。
生ユーストリーム。
どうやってやるんですか、それ。
ラップとかパソコン。今、うん、ね、iPhone とかで。
いや、それも
できちゃった。
いや、でも、ただ言いましたけど、生放送はまずいですね。カットできないですね。いろんなこと。
もう今ね、下半身脱いでますから。
そうですね。また。だから、カラオケボックスならまだしも、ここ、プレイスペースって言ってたじゃないです
か。まあ、公然なんとか的な、まあ。
上半身ぐらいならね、別に脱いでても。
いや、問題ありますよ。強みますよ、本当に。
今、的確な突っ込みが入ったことで。
店長さんに突っ込まれた。はい、よかった、はい。はい。はい、ありがとうございました。
はい。
はい。じゃあ、これ、最後になりますけど、はい、これ前回もね、私たちが、まあ、恥ずかしながら答えた。あなたにとってボードゲームとは、うん、これね、ちょっとその前に、山崎さん、ボードゲームずっとされてますけど、キャリア的にどれぐらいになるんですか？
キャリアはね、多分10年弱ぐらい
です。ああ、
そうです。まあ、自分はね、TRPG からもともと入ってた人間 で、TRPG の終わった後に、なんか時間余ったね、遊ぶものないって言った時に、持ってこられたアクワイアだったんですよ。
アクワイア。
だから当時まだね、本当にゲームが少なくて、まあ、それぐらい選択肢がなかったんですけど、はい、もうそれが面白くて、で、うん、アクワイア知らなかったんですよ。アクアイエットじゃなくて、中古屋探し回って、やっと中古のボローいアクアイエを見つけてきて、これで遊ぼうぜってみんなでやったのが実は始まりだったの。
アクアイエットって結構難しいゲームじゃないんですか？
まあでも最初の方のドイツゲーム大賞を取ってますよ
ね。そうですね。ゲーム的に難しいかって言われたら、実はそんなにルール自体は難しくないと思うんですよ。お金のやり込みがあったりとかするんで、ちょっと敷居高いかなとは思います。
なんかね、数字ばっかりあるからちゃいますかね。
そういったパッと見はやっぱりちょっと、
私もまだやったことないかな。
やってみればそうでもない。
でもやっぱ名前はよく聞きますよね。
まあそうですね。
とかね、も
う。
必ずやっぱり古典的名作
の中では名作っていうね、誉れ
高い。肩よりもっと前の名作としては、アクワイアっていうのが出ます。
そうですね。やっぱりディプロマシーとかと一緒にこの日本で再販されるぐらい。世界日本じゃないな、ごめんなさい。ちゃんと再販が出たぐらい。
そうですか。
ええ。まあ今でもやっぱり遊ばれる方多いですけど、まあそのゲームが、実はスタートで、一旦ね、ちょっと、この物語に入らなくて質問なんですよ。
はい。
ですよね。そんな時期。あんまり物がなかった時期だったんで、ボードゲームが。あんまり浸透してなかった。で、アマゾンとかもなかったんで、どこに買っていいかもわかんなかった。
よくわかります。
で、一回質問で、次日本語版のチケットツーライドが出た時に、これだ！
あれ、どこでしたっけ？
これはバンダイさん。
バンダイさん。
ベースとしては、あ、ちょっとストップしましょう。これね、キューゲームさんはね、30分ごとにチャイムが鳴って、時間経ったよって知らせするというシステムになります。
で、まぁ、このタイミングでお客さん同士がちょっとゲームが終わってるとこがあれば、シャッフルして新しいゲーム立てませんかとか、ちょっとメンバー入れ替えましょうよとかっていう感じで、お客さん同士のね、コミュニケーションを取ってもらうためのタイミングとしてちょっと鳴らしてるんですよ。
いいんじゃないですかね。夢中になってるとね、気がついたら3時間ぐらい遊んでたりします。
うちはね、全然夢中になってる問題ないんですが、気がついたらちょっと真っ暗でした
ら
全然問題ないですけども、
むしろ言ったらもう、外見えなくするぐらいのね、時間、時計も置かない。
怖い。
お客さん閉店ですって言ってみたいですけど。まあ冗談です。
それからこういうチャイムにちょっとクールダウンをね。
そうですね。
していただくと。
なんかこう、ノートルダムの
鐘っぽい。そうですね。これ大聖堂的なゲームがしたくなる。
そうですね。カルカソンヌのね、360版がね、はい、こういう SE がなるんですよ。
あ、そうなんですね。
カランカランって、村立てて。
はいはい、はい、
まあ、これ関係ないです。
失礼しました。はい、まあ、バンダイは結局その時に、ちょっと、はい、頑張って出してくれたおかげで、自分はまたそこでボードゲームに復帰したんですよ。で、その頃になるとやっぱりネットとかで調べられるようになったんで、東京にお店があるじゃないとか、大阪でも扱ってるお店があるじゃないって知って、そこから買い集め始めたのが実は、本格的に復帰したきっかけだったんです。
じゃあ、それほどその、すごい古くからっていうわけでは、
うん、そうですね。だから復帰したのは本当に4、5年前なんですよ。
テーブルロールプレイングの方、っていうのはどれぐらいやられてたんですか？
もう22年目ですね。
すごい。すごい。
中学校1年生の時から。でもね、これでも実はまだ古い方には勝てない。
ですよね。
本当に D&D の赤箱っていう世
代。全くわからないです。最近再販されましたね。
そうです。赤箱っていうのが実は日本で一番最初に出た D&D って言われてるんですけど、それの人たちはまだまだ前にもうやってた。
あ、もっと前
の。自分たちはだから、ロードストー戦記世代なんで。
まあ、ロードストー戦記って今の若い人たちからしたらすごく昔の話です。
ですよね。本当にだって、まだ学生でしたもん
ね。ね、生まれてない方もね、多分、いらっしゃると思います。
いや、怖いな。
確か、私のそのゲーム会来てくれてる方でもね、一番最年少の方なので、22、23
ぐらいですよね。ですよね。だから、以前の TRPG ブームとかをご存じない人々ももう、
そういう社会に出てるような人たちも、今、その、同じボードゲーム遊んでるっていうのはね、いいですよね。
そうですね。
はい。
なるほど。
随分話題がずれちゃいましたけど。まあ、そういう感じで、私は実は、ゲームに戻ってきた、人間なんですけども、はい、まあ、それから泥沼でしたね。あっという間にこう、
雪だるま式にゲームに手に入り上がりやすくなりゃね。
しまいや、ボードゲーム会に持っていくのに、車がないと無理です。
で、そんな遊ばないのにね、全部持ってたってね。
で、結論として、はい、俺が持っていくのめんどくさいからみんな来てよ。っていうのが、こうなった
と。あ、それ私もそうです。私もそう
です。もう持っていけませんから、はいはい、ここに来てくださいと。
必然的には流れでこう来てるっていう、ね。
はい。で、うん、結論としてさらに増えると。あれ？
はい、質問の意図から全然だいぶずれてしまったんですけど、僕が変なふりをしてしまった
んです。いい、とんでもない。
で、そうそう。
これ重いですよ、この質問。
あなたが、これね、そう、だから、第1回目にね、はい、私たちもその、自分らで言っときながら、これはちょっと下手に、まあ、関西人の常としてこうボケようみたいな。
そうでしたね。
でも、それはなくて、いや、でも、単にね、いいんですよ、その、今どう思ってるかっていう感じでもいいですよ。
そうですね。ものすごくね、こう水を差すような言い方をする、はい。やっぱり趣味の一つなんです。
はい、そうですね。
ボードゲームってただの趣味の一つ。
そうです。
で、ただ、遊びの中の選択肢の一つとして皆さんに選んでもらいたい、うん、楽しい趣味ですよと、主張したい。
あ、いいと思います。
はい。
山崎さんなんかもう半分仕事にね、してしまいましたから、またちょっと違う。
そうですね。自分は仕事にしてしまいましたけど、でも、やっぱりボードゲームは趣味のもの。うん、だからあんまりこう難しい話は考えずに、はい、とりあえず集まって遊ぼうよって言いたいなっていう、
ね、私もね、なんかこうシステムどうこうじゃなくて、なんか楽しいなみたいな、
でまあなんか本当にね、その場でバーって遊んで、まあ笑ったり悔しがったりとかして、はいはい、まあその日一日あ、いろいろやったなって、ちょっとぐったりしながら帰ってとても嬉しい
ですね。心地よい疲れ。
そうね。質感はあると思いますけどね。
そうです
ね。すごく。
でね、もう一つやっぱりボードゲーム、まあこれボードゲーム、はい、自分にとってボードゲームっていうんじゃなくて、はい、なんでボードゲームが好きなのかって話になっちゃうと思うんですけど、はいはい、ボードゲームって基本的に卓に座ったら年齢も性別も何も関係なく、はい、みんな同じラインに立つんです
。なるほど。はい、
だから自分が13歳の中学生に負けたら余裕であります。
そうですね。
ボコボコにされます。
家族でやられてる方なんかね、
そうですね、
子供に勝てなくなってきた、そういう話もあります。
よくある話。
だから、子供さんの成長を知るのにも、はい、おすすめですよ。は
い、だから他の、ね、ゲームと比べて、やっぱりこう、本当に座った時点でもう、真剣勝負、
はい。
手加減無用。
言ってましたね。
それがやっぱり、ボードゲームの一番魅力だと思
う、はい。そうですね。前回、吉田さん言われたみたいに、はい、スポーツとかだと、はい、まあ、能力差、体格差っていうのが、顕著に出てしまって、はい、なかなか同じ、こう、ラインで遊ぶことができないみたいなのもあるけど、ボードゲームなら、そんなことは、あんまりゲームによってはまああるかもしれないですけど、ほとんどない。
そうですね。あとね、そのゲームの前の時点とか、あとの段階でなんかこう差ができるってもないんで、
そうですね。
本当に、一人の人間として真剣勝負ができるっていうのは、場としてすごく面白いと思うんですよ。 で、そういう意味でやっぱり大事にしたいですね。
はい。そうですよね。いや、なんか良かったですね、最後。ちゃんと
な
った
やっぱり何周もした方の言葉だと思いますよ。
ですよね。
はい。
そうそう。こんなもん、それ1年やそこらではね、なかなかね、重みが違います
ね。やっぱりね、こう、取り繕ったような言葉になるんですよ。
ね、僕ら、ペラペラペラって言ったところで、
ね。言ったところで、ね、何にも重みないんですね。
なんでそう、ヒゲするの？
で、ヒゲする。やっぱお見通しですけど、
そうそう
そう。そうなんですよ。
僕らが言うことのことじゃない。
そうなんですよ。いやでも、これはね、別に、なんか答えが正しいとか間違ってるから、みんながくりくり考えてる
から、ね、そこは私は言い悪いじゃなくて、まあ結局、究極は好き嫌いなんで。
そうですね。
もう興味ない人は本当にね、どう進めたってやっぱりダメですし、それは全然他の楽しい言葉があれば、そちらやっていただいていいですし、
ね、そのやる機会がね、まだない方に、こういうお店がやっぱり役に立つ。
まあ、やっぱり何でもそうじゃないですか。自分が好きなものは人に勧めたいわけですよ、は
い。みんながみんなじゃないですけど、その中で何人かね、ああやって、あ、こんないい趣味があったんやって、うん、来ていただければみんな幸せやっていう話
です、
ね。
まあ、なので、周りにボードゲーム好きな方がいて、うん、こんな面白いものがあるよって言われた場合には、心よく聞いてあげてくださいね。せめて。一度ぐらいは、ちょっと相手してあげて、
うんうん、そうですね。
一緒に遊んでもらえたらいいな、と思います。うんうん、じゃあ、最後にちょっと、山崎さん、お店の宣伝かなんかされます？
まあ、あんまり宣伝って実はもうラジオ聞いてはる方はもう、
まあ、そうなんですよ。そこら辺で、こういうラジオのジレンマなんですよね。
そうですね。
知ってるっちゅうね。
今更ない。
ね、これ、まあ、コメントでもあったんですけど、ちょっと、聞いていただいた方からね。
はい。
すごい聞きやすくてよかったけど、
はいはい、
情報源としては、
ま
あ、まあ、それはそうです。そういう、まあ、そんなのないですからね。最新ゲームの情報なんてね、何にも知らない
です。何にもないです。
皆さんがネット見て知ってる程度のことしか私は知らない。
移動高いにこっそり聞いてるだけの話じゃなかったんですか？
危ない。そうそう。それでいいんです。それぐらいの認識で、なんか、ね、お店入って、ご飯食べてたら横からなんか話聞こえてきた程度の。
なんか俺らがちょっと届かない。
そうそう。
嫌いなもん
ね。聞こえてきた程度のぐらいね、聞いていただいたら。できればこう、楽しいんだよっていうのが伝わればそれで十分、やってる意味があるから。
ですよね。ですので私が主張できるのはただ一つで、自分喋り好きなんで、なんかレジで黙って立ってるから怖いなとかじゃなくて、何でも聞いてください。何でも言ってください。
はいはい。
見に来てくれるだけでいいんです。
そうですね。
はい。
店長さんもね、他のスタッフさんもみんないい人
ばっかり。ゲームのことを語らせろ、はい、以上って感じですね。
店長さんが話しかけてきたら、ニコニコしてお話を聞いてあげてくださいね。
そうですね。
なんでそんな哀れみを、哀れみを受けるの
か。怖くないよ
って、ね。そう、優しいね、見た目もね、優しい
感じの。
はい。
はい。
パターンで。
本当にね、でも、ゲームの話ってやっぱり、なんて言うか、ゲーム終わった後も楽しいですし、
そうですよね。
感想戦とか
みんなやるじゃないですか。
で、やっぱりなんだかんだ言って、ゲームやる人は人間好きなんで、なんかそうやってね、喋れる機会とか本当にあればいいと思うんで、そういう機会のためにお店どんどん使ってください。
あ、そうですね。
はい。
よかった。ちゃんと宣伝になりましたよ。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。
そうですね。じゃあちょうどね、時間もね、いい感じ。前回コンパクト収まって。今回ね、質問の量ちょっと抑えたんですよ。
あ、
前回ちょっと多すぎた。初回で3人で自己紹介で答えたら、あれぐらいになります
ね。そうですね。
編集したけどね、ちょっと収まらなくて結局全後編になってしま
った。お忙しく近づいていただいてる
んで。はい。あ、そうですね。
はい。
そうそう。今回ね、朝から、お邪魔して、プレイスペース一つ、一択占領して、こういう機会を出していただきます。
ありがとうございます。
いい、こちらもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあね、この後は、ちょっと、僕たちで、
せっかくなんで
ね、ここで、
お楽しみの。
ここでね、買えるわけないでしょ。
買える
わけないでしょ。これだけゲームあって。
何を始めますかね。
まずいんじゃないですか。
いや、まあ、とりあえずゲーム取りに行きますか。
僕もね、一応今日ね、持ってきてるんで。
あ、そうですか。
はい、まあ、ちょっと遊びましょうか、この間と。
もちろん。
はい。でも、ダメですよ。その前にちゃんとね、
はい、
挨拶して終わらない。
あ、そうですか、
はい。ゲームの基本は挨拶ですから。
あ、
僕でもね。最初は、よろしくお願いしますから。
はい。
最後は、ありがとうございました。
はい。
ということで、じゃ今回も第2回目。
はい。
皆さんありがとうございます。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
はい。
それでは、
失礼します。じゃあ、ゲーム行きましょうか。
行きましょう。